聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書52章7節から12節まで朗読いたします。旧約聖書、聖書をお持ちの方は旧約聖書1148ページです。イザヤ書52章7節から12節まで朗読いたします。いかに美しいことか、山々を雪巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに変えられるのを。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。立ち去れ、立ち去れ、そこを出よ。汚れたものに触れるな。その中から出て身を清めよ。主の祭具を担う者よ。しかし急いで出る必要はない。逃げ去ることもない。あなたたちの先を進むのは主であり、神狩りを守るのもイスラエルの神だから。イエス・キリストは、神の国は近づいた、あるいは天の国は近づいたと言ってご自身の宣教活動を始められました。神の国というのは神の王国という言葉です。神様が王として君臨される、支配されるところです。それが近づいた、近づいてもここに来ている、そういう意味の言葉です。イエス・キリストはそのように語って、神様の王としてのご支配が人々の間に及んでいる、ご自身によってもたらされていることを告げ知らされました。今日の箇所の7節5行目に、あなたの神は王となられたとあります。このあなたの神は王となられたという言葉と、神の国は近づいたという言葉はほぼ同じ意味です。このイザヤ書の方の原文はヘブライ語で書かれていますが、王となるという言葉は、王として、君臨する、支配する、そういう意味の言葉です。つまりあなたの神は王となられたというのは、あなたの神が王としてあなたたちを支配するようになったということです。これは神の国が近づいたというふうにですね、イエス様がおっしゃったのと同じ意味です。神様の王としてのご支配があなたたちのところに及んでいる、及ぶようになった、そういう言葉です。今日の箇所で、言われていますことを知ることによってですね、私たちはイエス様が神の国は近づいた、このようにおっしゃって、伝えようとしたこと、それをですね、さらに深くまた豊かに知ることができます。 あなたの神は王となられたという言葉でありますけれども、これが誰に向かって語られているでしょうか。この7節のところをですね、もうちょっと見ますと、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる、このようにあります。シオンに向かって語られています。このシオンというのはユダ王国の首都でありましたエルサレムの別名です。この言葉が語られた時ですね、このエルサレムはどういう状況にあったでしょうか。9節の1行目にこうあります。歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、エルサレムの廃墟よというふうにあります。この言葉が語られた時ですね、エルサレムは廃墟であったということです。バビロン帝国によってエルサレムは破壊されまして廃墟となります。ユダ王国もこの時に滅ぼされました。あなたの神は王となられた、この言葉が語られた時、エルサレムは未だこの廃墟の状態にあった、廃墟のままであったということです。しかしそこに、この廃墟の状態であるそこに良い知らせがもたらされるわけです。7節、いかに美しいことか、山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。エルサレムは山の上にある町です。見張りがですね、この高いところに立ってですね、遠くを見渡している、そんな情景が目に浮かびます。戦場で戦いの結果を知らせる伝令がですね、遠くから走ってきます。エルサレムの周辺は山々が連なっていますので、その山々の上を走る伝令の姿が遠くから見えます。伝令が走ってくる様子、その姿、その足取りを見ますと、それが良い知らせであるのか、あるいは悪い知らせであるのか、大体分かってしまうのではないでしょうか。いかに美しいことか、山々を雪めぐり良い知らせを伝える者の足はとあります。もう遠くからでもこれが良い知らせを伝えようとする者の足取りである、そんな様子がですね、明らかである様子です。この伝令はまだ町の中に入る前からエルサレム、シオンの町に向かって知らせます。大声で呼びかけたのかもしれません。彼は平和を告げ恵みの良い知らせを伝え救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる、そうあります。主である神様、あなたの神が勝利を収めて、それゆえに平和が、ついに平和がもたらされる、囚われていた人たちが解放される、そのような救いが実現されることになります。それがあなたの神が王となられたということでもあります。どこか遠くで、全くあなたたちとは関係ない、そういうところで王となられたということではありません。これまでシオンを支配していた別の王が倒されて、新しい王としてあなたたちを支配するものとなられた主が、あなたたちの神が新しい王としてあなたたちを支配するようになった、そういう知らせであるわけです。 その知らせを聞いて、見張りはですね、町の中にいる人たちに知らせます。8節、その声にあなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。主が勝利し、平和を実現された、救いを成し遂げられた、このことが知らされまして、このことが知らされまして、また主が王となられたということが知らされますと、人々は皆共に喜び祝います。これまで人々を苦しめていた王が立てられていたわけです。そういう王ではなくて、あなたたちの神が王となられた、この神が同じように人々を苦しめる支配者であるならば、人々は喜びの歌ではなくて悲鳴を上げることでしょう。しかし彼らは良い王であることを知っているわけです。だからこそ人々は喜び歌うわけです。さらに主が王となられたことが知らされるだけではなくて、実際にシオン、エルサレムに主が帰ってこられる、それを人々は目の当たりにすることになります。8節の続きです。彼らは目の当たりに見る、主がシオンに帰られるの。主は霊であられる、誠の神様は霊であられますので、肉眼で見ることはできません、できないはずです。それにもかかわらず、ここではですね、目で見るという言葉がですね、強調されています。目で見るんだ、この元の言葉では目でということがですね、2回繰り返して強調されています。目で見るということが強調されている、それほどのリアリティを持って王となられた主がシオンに帰ってくられる、来られる、そのことを認識することができるということです。主が帰って来られたならば、9節、歓声を上げ共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ、主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。エルサレムは廃墟です。廃墟となってしまっています。バビロン帝国に破壊された状態です。しかしそこに主が帰ってこられるならば、エルサレムは再び喜びの声が響く、喜びの歌が響く都となります。主はそのようにしてご自身の町、ご自身の民を慰めてくださいます。それは他の支配者に売り渡されたエルサレムをあがなわれた、買い戻された、そのようにも表現されています。もう一度ご自分のものとして回復してくださったということです。このことはイスラエルの民の間だけで認識される秘密なのではありません。10節、主は聖なる御腕の力を国々の民の目に表された、地の果てまで全ての人が私たちの神の救いを仰ぐ。主はイスラエルの民だけではなくて、主を知らない異教の国々の民の目にもその力をあらわにされます。そして地の果てまで全ての人が、この世界中の人々が王となられた私たちの神の救いを仰ぎ見ることに なります。まだエルサレムが廃墟になっている、そういう時にこの言葉が語られました。イエス様が新約聖書におきまして、神の国が近づいた、こう言って宣教活動を始められた時、エルサレムは廃墟ではありませんでした。もう再建されていました。ですから、まあ、そういう意味で全く同じ状況であったわけではありません。しかしこのイエス様の時代のエルサレムにはまるで主はおられないようでした。まあ、物理的には神殿が、大変立派な神殿がヘロデ大王によって建てられていましたけれども、それは主の目から見れば廃墟に等しいものであったと言えるかもしれません。ユダヤ人の宗教的な指導者たちは主から離れてしまっていました。態度ではその敬っているように見えますけれども、その心は主から離れてしまっていました。イエス様はそのことを何度もさまざまな仕方で指摘なさいました。またこの宗教的な指導者たちというのは、自分自身が主から離れてしまっていただけではなくて、人々を誤った方向へと導いていました。そのため主の民であるはずの人々が希望を失う、歩むべき道を見失っている状況にありました。そこにイエス・キリストが来られたわけです。神の国は近づいたと語って宣教を始められました。あなたの神は王となられたということです。そして霊的に廃墟となっていたエルサレムにも主イエス・キリストが来られます。イエス様はロバに乗ってエルサレムに入城されました。人々は大いに喜び歌いました。まさしくここに今日のイザヤ書の方に書かれているような情景が、同じようなことがですね、まさに起こったわけです。彼らは確かに主がシオンに変えられる、それを目の当たりにしたわけです。11節に進みます。11節では場面が変わります。今まではですね、シオン、エルサレムに向けて語られていました。けれどもこの言葉を聞いている、この預言者の言葉を実際に聞いている人たちはエルサレムではなくてまだバビロンにいる、そんな様子です。10節まではですね、遠くエルサレムに起こることを幻で、見ている、まあ、その幻をですね、これから起ころうとすることの幻を聞かされていました。しかし11節では直接彼らに、直接自分たちに語りかけられます。まだ厳しい現実の中にいる人たちです。まだバビロンにおいて囚われの身となっている人たちに向かって語られます。11節を読みします。立ち去れ、立ち去れ、そこを出よ、汚れたものに触れるな、その中から出て身を清めよ、主の祭具を担う者よ。今はまだバビロンから出られないままでいました。しかし立ち去れ、立ち去れ、そこを出ようと呼びかけられます。あなたたちの神が王となられた。ですから バビロンから解放されてシオン、エルサレムに帰ることができる日が近いわけです。汚れたものに触れるなとあります。バビロンにおいてはそこは異教の国でありますので、立法で汚れたものとされるそういうものがこのバビロンの町にはあふれていました。注意深くそれらに触れることを避けて自分の身を清めておいて、いつでも神殿の最後をエルサレムに持ち帰ることができるように備えるよう呼びかけられるわけです。かつてエルサレム神殿が破壊された時、バビロン軍が持ち帰った、持ち去ってしまったその最後を再びエルサレムに持ち帰るわけです。そしてそれらの祭具を用いてもう一度エルサレムの神殿で主を礼拝しようとしているわけです。イスラエルの人々はですね、かつてエジプトから救い出されました。このエジプトから救い出された時というのは、急いで逃げるようにエジプトを出発する必要がありました。旅の準備が必要ですけれども、しかしその持っていくためのパンを焼くのにイースト菌で膨らむのを待っている、そういう時間はありませんでした。そのためにですね、種なしパン、イースト菌が入っていないパンを焼いたわけです。その習慣がですね、今もユダヤ人の祭りの中に、杉越の祭りの中にですね残っています。しかし今回は急ぐ必要がありません。12節、しかし急いで出る必要はない、逃げ去ることもない。あなたたちの先を進むのは主であり、神狩りを守るのもイスラエルの神だから。あの偉大な救いの出来事でありました出エジプトの時、その時よりも安心して慌てずに出発することができます。なぜなら主が先立ってイスラエルを導いてくださるからです。さらに最後尾、神狩りにもイスラエルの神である主が立ちはだかって守ってくださるからです。こうしてバビロンを出た者たちが王となられた主と共にシオン、エルサレムに帰ってくることになるわけです。このイザヤ書の言葉、この言葉がバビロンにいる人々に語りかけられた時、彼らはまださまざまな困難を抱えていたことでしょう。故郷を離れて異国の地で暮らさなければならない、そういう困難、異教の神々を信じる人たちの間で自分たちの信仰を守る、そのことの困難、あるいは異民族として外国人として差別的な扱いを受けたりして、また経済的な困難を経験する、そのようなこともあったでしょう。そこから解放されて、特にエルサレム神殿の祭具を持ち帰って自由に礼拝できるようになる、その喜びは格別のものであったに違いありません。イエス様はさらにさまざまな苦難から人々を解放されたお方です。イエス様は病や障害、空腹や嵐、あるいは悪霊からも人々を解放されました。 また人々を惑わしていたファリサイ派の人々や律法学者の教えからも人々を解放しました。そのようにして神の国が近づいたということ、神様が王となられたということがどのようなことであるのか示してくださいました。ただしそのようなイエス様がエルサレムに来られて成し遂げられたことというのは、神殿の祭具を用いて礼拝をするということではありませんでした。そうではなくて、ご自身を十字架の上で捧げる、そのことによって神様と人々を和解させ、誠の礼拝ができるよう回復を与えてくださる、そのようなことでありました。もう一度十節を見ます。主は聖なる御腕の力を国々の民の目にあらわにされた。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。イエス・キリストが実現してくださった救いは、ただエルサレムに集まっていた人たちだけではなくて、すべての国々の民の目にあらわにされました。地の果てまですべての人が主の救いを仰ぎ見るように、その宣教の技が今もなされています。イザヤ書の言葉、これはなおバビロンにとどめられている人たちに向けられた約束の言葉です。私たちも彼らと同じようになおも困難をそれぞれに抱えながら生きています。病や障害や家族の介護や、さまざまな生きにくさや、またキリスト教国ではない日本でクリスチャンとして生きる、そのことだけでも気を使う必要がさまざまに生じます。そして今はコロナのために礼拝や教会活動を思うように行うことができないという困難も抱えています。しかし困難を抱えている者たちに、あなたの神は王となられたという良い知らせがもたらされています。イエス・キリストは神の国は近づいたと述べ伝えられ、エルサレムに入られました。そしてご自身を犠牲として捧げて誠の礼拝を回復してくださいました。私たちもまたバビロンを去り、主と共に新しいエルサレムに入る日が必ずやってきます。それゆえ私たちは主の聖なる御腕の力に期待をしつつ、私たちの神様の救いを仰ぎ望みながら、困難があってなお希望のうちに歩んでまいります。お祈りをいたします。